今宵は山大、今夜のゲストです。山口大学地域連携推進センター主事でいらっしゃいます辻多聞先生です。こんばんは。
こんばんは。どうぞよろしくお願いします。
ていうか先生、はい、先週もありがとうございましたもう1週間のご無沙汰って感じなんですけれども、
ご無沙汰しております、はい、
前回は、いわゆる学生支援センターということで先生 そのお仕事でいらしていただいて、はいはい、今回は地域連携推進センター
すいません、いろいろやってまして
兼任をなさっていらっしゃるわけですよね、はい、ご先生何かこう関わりというか、はい、
そうです
ね、あるんですか。
はい、学生支援のことは先週お話ししたと思うんですけれども、はい、その中で学生生活支援部ですね、はい、で学生たちがそのボランティア活動をしたいというようなこともあったりします。はい、はい、それでもちろんボランティア活動ですが地域に出たりするわけでございまして、はい、その流れで、
はい、あそこにはそうですね、あのパイプがいりますもんね。
そうですね、
なるほど、はい、あそういうことで兼任という
、そういうことでございます、はい、
ということで今夜はその地域連携推進センターでのお話をいろいろと伺っていきたいと思いますので、はい、引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今宵は山大、先週に引き続き辻多聞先生にお越しいただいているんですけれども、今夜は地域連携推進センターでのお話ということで、先生この地域連携推進センターというのは、
はい、
これどういうことからこの始まったといいますか、はい、出来上がったんでしょうか。
はい、山口大学のですね、まあ、使命として3本柱を、はい、立てております、はい、一つ目が極めるということで、研究の分野ですね、うん、二つ目が育てるという意味で、はい、まあ、教育の分野になります、はい、で、3つ目がつながるというふうなもので、これが地域連携に該当します、はい、まあ、研究を通じてその成果をどういうふうに地域に提供できるのか、うんうん、またあの人材をまあ教育という形で育成するわけなんですけど、それをどういった形で地域に提供できるのかといったもので地域連携推進センターというものができております。
なるほど、まあ、今おっしゃっていただいた3つの柱、それぞれにやはり地域との連携というのはとっても大切になりますよね。
そうですね、はい、
はい、じゃ あ, 例えば、まあ、たくさんあるかと思うんですけれども、はい、主な、まあ、活動というのをご紹介いただけますか。
はい、2012年の3月に、はいはい、開催したんですけれども、はい、塾議というものを開催いたしました。
塾議、
はい、はい、塾講するの塾ですね、はい、それと議論するの議です、うん、ま、地域の人たち、教職員および学生、まま、いろんな人たち、県内のいろんな人たちが集まって、うん、自分たちが今抱えている地域課題について、はい、考えてみようという、うん、グループディスカッションをする、はい、場なんですね、全部で11のグループを作って、うん、それぞれテーマを設けまして、はい、みんなで検討するというか話し合ったというか、うん、はい、
なるほど、まあ、例えばですけれどもその中で、はい、まあ、どんなことがあったのかなと。
そうですね、その11のグループなんですけれども、はい、それ先ほど言いました3本柱で、極める、育てる、つながるという、うん、3本柱をもとにですね、例えば極めるの部分でしたら、はい、文学とか人間というので、うん、まあ文字を文字って一体何なのかということですね。文学がどう地域に関わっていくのか。
あ、はい、
はい、まあ、それが実際その文学なんてもうはよく分かんないと言ったんですけど、うん、地域と連携するものではないんですけれどもね、うん、はい、ただそれが大学の研究って一体何なのかということをまだ追求する部分であって、はい、はい、そこを見ていただきたいっていうのがありました。そういったもので文学っていうのがありましたけれどもね、はい、白い紙を見てこれは何色に見えるからスタートしてたんですけども、はい、そういう、はい、不思議なもんです、はい、育てるの部分は、いろんな就職の話をしたりとかコミュニティスクールというもので、はい、まさにこれが地域と、うん、連携する部分かもしれませんね、はい、人材育成の部分いろいろ話し合ったり、はい、つながるの部分では、そのとも町づくりの部分で、うん、うちの町を良くするにはどうしたらいいのかっていうことですね、はい、
そういえば山口大学の学生さんたちって結構こう地域の中に溶け込んでらっしゃいますよね。
ありがとうございます。
町づくりに関してもそうですけれども。
そうですね、はい、学生たちも結構積極的に外に出ようとしているところありますね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい、サークルの中でもなんか小学生たちと一緒に遊ぶようなサークルがあったりとか、
本当ですね、はい、確かに。あとはいわゆる商店街とかそういうところでもいろいろとこう町づくりに参加してらっしゃるようにお見受けしますけれども。
ありがとうございます、はい、
これもやはり
そうですね、
一環なんですよね。
そうですね、もう、うん、ただ学生たちが自主的に言ってる部分がありますのでね、はい、地域連携推進センターが何を支援してるってわけではないんです、はい、というのもそれを学生たちが勝手に、自由に言っていると、はい、ただ私たちはその地域の方から、こんなことしてもらいたいという要望を受け付ける場ではあるんですね、
はい、
でそれが一体そのうちの研究者とどうつなげられるのかと、はい、ただその要望を答えるためにどんな学生を育てていったらいいのかってなことを、まあ、考えるのが地域連携推進センターになるわけです。
ああとてもよくわかりました、じゃあこの後は少し例えばちょっとこうね例を挙げてこんなことをやったんですよっていうようなそういう活動の話を伺えたらいいなと思いますので、はい、じゃあ今週もまた曲をということで、
はい、
先生不思議毎回なんか私たちがちょっと聞き慣れないというか、
はい、
そういう音源を持ってきていただいてるんですけど、
は
い、
これは私が実は中学の時に聴いていた曲で、
はい、
私もラジオが大好きで中学の時ずっとラジオ聴きながら勉強してたんです、
はい、
で、それのエンディングテーマに流れた曲なんですね、
はい、
はい、箕輪正彦という方なんですけど、はい、その方の幸せ回り道という曲でございます。
今宵を山大、今夜は山口大学地域連携推進センター主事の辻多聞先生にお話を伺っております。まあ、いろいろとお話を伺ってるんですけれども、具体的には例えば、まあ、どんな連携活動、地域のとのですね連携活動をなさっている、もしくはなさったんでしょうか。
はい、ですね、山口県の北東部にある阿武郡阿武町というところをご存知でしょうかね、
はい、
はい、そちらに産鹿という地域があるんですけれども、うん、そこに、農事組合法人の埋もれ木の里というものがございます、はい、で、ここで、その田んぼに生えてくる、うん、そのヒエを抜くという草引き交流活動というものを行っております、
は
い、
なるほど、
はい、
それはどちらから、
この埋もれ木の里の方からですね、ちょっとお相談がありまして、
はい、
はい、その時に、まあ、その草引き作業ってなかなか大変なんですね、うん、労働力としても、うん、労働力としても必要ですし、うん、それと、まあ、その埋もれ木の里自体がですね、かなり高齢化が進んでいるというもので、うん、若い人たちとなんかもっと喋れる機会はないかねと、まあ、この2種類の、地域課題があったわけです、
はい
はい、で何かできないかということで、はい、私たちも考えまして、私が剣道部の顧問をしておりまして、うん、で、じゃあ剣道部の学生連れていっぺん行ってみようか、はい、みたいなことになりました。
で実際にじゃあ田んぼのその冷えというか草を取っていったわけですね。
そうですね、冷えと稲の区別っていうのがなかなか難しいものがありまして
確かに、
はい、で、その地域の方から教えてもらいながらですね、一緒にその抜くんですけども、学生たち結構わからないものですから、はいはい、稲の方を抜こうとするんですねで、いやいやこの白い冷えが生えてる方が、うん、稲なんだからこれ抜いたら、はい、うちらの収穫量下がるからか間違えずにねみたいなことを教えてもらいながら、はい、はい、
なるほど、まあ、でもそこでやはりこの地域の方々とのコミュニケーションもたくさん取れるわけですよね。
そうですね、はい、学生たちというのは普段その同世代、いわゆる学生たちとしか喋れないんですけれども、はい、そういうところに行きますと社会人の方と話せる、特にはもうひいてはね、高齢化が進んでおりますから60、70、80の、おじいちゃんおばあちゃんと、人生訓を教えてもらい教わりながら話せるというので、はい、いい機会になっているかと思います。
それは1日でそういうことをなさったんですか。
いや1泊2日で、はい、
泊まったんですか。
はい、泊まりがけで。
どちらに。
ですね、その地域の家庭に
民泊、
はい、民泊をする形になっております。
そうですか。さあそれぞれの学生さんがそれぞれの家庭の雰囲気を味わったわけですね。
そうですね、はい、
どうでしょう、修了してからまずは地域の方々からどんな感想がありました。
そうですね、まあ、本当に学生たち元気だなということで、私らの若い時思い出すわっていうのことをまず最初に言われますね、
はい、
まあ、本当に地域が活気づいているのが、うん、瞬間だけなんかもしれませんけども、はい、感じます。それとともに地域の方って、まあ、自分たちで米作ってるんですけれども、うん、その米がどういうふうな形でその消費者に伝わっているのか、もちろん安全で安心で美味しいお米と思って作っておられるのはもちろんなんですけれども、実際の消費者の声っていうのは 地域の方は聞こえないんですね。生産者たちに聞こえないもんです、うんうん、それからあの学生たちが、うん、あこうやって米作るんだって言って、うん、でそこで採れたものを食べるわけなんですね、その交流会でもって食べるんですけど、はい、食べたら食べたで、うん、学生たちご飯を2杯も3杯もおかわりして食べていくんです美味しい美味しいって言って食べているその姿を見てですね、あ私たち その作ってるものってすごいその意義があるんだと、はい、自分たちのその何ですか労働意欲の向上というのものにもつながっているようです、
うんうんうんね、もうやめようかななんて思っていた時にそういう姿を見るともうちょっと頑張ろうかなっていう気持ちになりますよ ね、はい、学生たちはいかがでした？
学生たちもそうですね、みんな元気に楽しくやってるところありまして、うんうん、はい、ただその中でですね、いろいろの地域の方からいろんなことを学ぶみたいですね、はい、でこうやって連携することで、うん、田んぼが作られているんだっていうことを見て、あ人とつながるって大事なんだと、
なるほど、
まあ、自分の心の中ってあまり分かっているようで分かってなくて、うんうん、もちろんその人とつながることが大事だっていうことは誰しもが分かっているんです、
はい、
ただそういうことを通じて改めてこう人とつながる大事さというのを、うん、自分の中で認識できるんですね、
はい
はい、学生たちの感想文の中にそういう言葉がつながることの大事さ、共生の大事さっていうことを、はい、よく書かれてましたね。
なるほど、はい、もうただ机に ついて勉強するだけが学習じゃないっていうことが、はい、ここでなんか先生そうですね、学生支援センターでのお仕事ともこう本当にここでつながっているなっていうのがよくわかりました
ありがとうございます。
じゃあちょっとここでまた一曲おかけしたいと思うのですが、
はい、
今度は知ってますよ、
はい、
先生どうぞ
すみません、本当に可愛い曲を流させていただきたいと思います、広末涼子さんの、マジで恋する5秒前です。
お好きですか？
大好きですね、
はい、先ほどのね、埋もれ木の里とのその剣道部との草引き交流活動ですか、
はい、
これは現在はその後どうなってますか？
はい、この活動2年、やっております、はい、2回やったのかな、うん、はい、で、まあ、かなり地域の方と仲良くなった部分もあって、地域の方もたまにフェイスブックとかやられたりするんですね、なんで私フェイスブック登録したよってな感じで、はい、グループ入ったよっていうようなことで、はい、そういう形で交流してる学生もおりますし、
じゃあまだ続いているわけですね、
はい、あと地域の方もこちらにですね、この夏ですけども、うん、スイカが取れたよっていう感じで、
いいですね、
はい、スイカの差し入れに持ってきてくださって、
はい
はい、で剣道部が8月に大会があるんですけど、うん、その大会の結果をですね、表にまとめて、
はい
はい、向こうにちょっと報告に行かなあかんっていう感じで。
あ、そうですか、はい、じゃあもう完全に、まあ、それこそ大学を離れても地域の皆さんと学生たちがうまくこう交流ができているわけですね。
そうですね、まあ、私の目から見たら第二のふるさとになってくれたらいいな、それぐらいの感覚で付き合ってるんじゃないかなというふうな感じに見えるんですけど、
それこそ今度就職どうするんかねっていうような会話もあるんでしょうね。
それ実際にしておりますね。
そうですか、
はい、民泊先で私も一緒に民泊してるんですけど、はい、就職活動どうしてるのみたいな話もしながら、はい、
じゃあその結果とかも楽しみになさってたりするんでしょうね。そうですね、はい、いやとってもいいこの連携ですよね、
はい、
ますますこれからたくさんそういう連携が増えていくといいですよね。そ
うです、ありがとうございます、はい、
さあそんな先生のご専門のっていうか、まあ、今やってらっしゃるお話、前回もそうでした、
はい、
で今週もそうなんですけれども、私先生の実際のこのご専門の話とか全くしていないなということに今気がつきました、はい、まずお話の仕方というか先生のお話のそのイントネーションを聞くと、
はい、
あ、山口大学ではあるが山口の方ではないなというのは多分皆さんお分かりだと思うんですが、若干関西なまりが入っているような。
もうそうですね、大学に来て20数年四半世紀を経っておりますけど、はい、関西なまりが抜けません。京都出身でございますので、はい、
でもやはり京都の皆さんというのは自分たち の言葉ってとっても大切にしているって話は昔から聞いていますがやはり抜けませんか？
そうですね、抜けないですね。このイント、うん、京都の言葉というよりも関西のイントネーションでしょうかね、はいはい、こちらの方はなかなか抜けないですね。
そうですか、
はい、
学生たちから何か言われることってありますか？
ですね、私が持ってた講義で感想文の中に先生の関西弁が怖いと、
うん、はい、怖いそうですか、私たちからはなんかすごくこう親しみやすい雰囲気に取れますけれどね、
まあ、どちらでしょうかね。
どうぞこれはこのまんま 先生の特徴として。
そうですか、そう言っていただけると助かるんですけど、
喋ってていただいた方がいいんじゃないかな、はい、ありがとうございますが、はい、ところで先生、はい、ご専門は何ですか。
専門私、まあ、一応学位を取りまして、はい、博士を取ってるんですが、博士は農業気象学というもので取っております。
あ、そうなんですか、はい、山口大学ご出身ということは、はい、あの農業気象学というのもじゃこちらで学ばれた。
そうですね、はい、農学部の中に農業気象学を学ぶ研究室がございます。
あ、そうなんですか、はい、でもなんか農業気象学となるとまた厄介な感じを受けますね。
まあいろいろありますけれど、例えば分かりやすく言うと、あのビニールハウスですね、はい、あの中であの温度環境がどうなっているのかとか、湿度の環境がどうなっているのか、
はい、はい、そちらなんですか。
生物環境調節というふうにありますけれどもね。
でもそれって今の農業に対して非常に大事な学問ですよね。
そうですね、はい、う
ん、先ほどのそれこそあの草引き交流活動もそうですけれども、はい、じゃ先生自身もそちらに行かれたら、そのお持ちになっている知識というのは地域の方々にも少しお話ができ
たり、まあ、私の知っている限りのことは ね、あの地域の方にお伝えしているんですけど。
あ、そうですか。
どうしよう、はい、
なるほどね。あのちなみにその京都から、まあ、山口いらして長いんですけれども、山口の印象っていうのは、はい、そのいらっしゃる高校生ぐらいの時に感じていらっしゃったのと、はい、実際今これだけ長く住んでいらっしゃって変わりましたか。
そうですね、印象は変わっていないと言った方がいいですかね。ここはある意味、うん、時間が止まってるって表現よくないのかもしれませんけれども、はい、のんびりした雰囲気が、はい、あの本当にこあの国土というかこの県土全体に、はい、広がっている感じで、
なるほど、
私の感じでなんかその1年間というのを、うん、田んぼを見て分かるというのはこんな素敵なことかなというふうに思っているところありますね。
なるほど、はい、西の京都言いながらも、はい、全くちょっと違いますよね。
そうです、うん、都会というのは例えばその地下鉄のその中吊りの広告を見て、あの時間が流れている季節を感じる、うんうんうんうん、それとかあのデパートのそのショーウィンドウというんですかね、ああいうのを見て感じるんですけれども、うん、山口はその、風でありとか、うん、匂いでありとか、いわゆる自然
と、
はい、自然を感じながらその四季を感じられるというので、うん、はい、非常にあの県に来たなというふうに私は思っております。
本当ですか、嬉しいです、まあ、そんな山口で先生今何かこう楽しみっていうのは。
楽しみですか。楽しみは私あの結構釣りを行ったりするんですね。
あ、そうですか、はい、じゃあ山口にもね、海はまあ三方囲まれておりますので、しかも2種類の海がありますけど。
そうです、日本海と、ね、瀬戸内海のいろんな魚を釣ることができます、
お出かけになりますか。
そうですね、ちょこちょこあの休みを見つけては、はい、行っております。
なるほど。あとはそうですね、あの山口大学の今実際に関わっている大学生を、はい、先生はどんなふうに見てらっしゃいますか。
大学生がですね、まあ、残念な話なのかもしれませんけども、うん、山大を第一志望で来ていないという学生たちがいるんですね、うん、そうするとなんか自分たちで失敗したという感覚を持って、大学4年間過ごしちゃってったり、うんうん、本当山大に入学して、うん、本当はすごいんですね。自分に自信をもっと持ってもらいたいんですけど、どうしてもその自信ないまんまに4年間過ごしちゃう、はい、うん、そういう学生たちが少し多いかなという印象を持っておりますね、うん、本当はできるのにできない、うん、なんかやろうとしていないというふうな、うんうん、はい、
もっと自信を持ってもっと大学のことを知ると、ああいい大学に来たんだなってきっと思ってもらえると思うんですよね。
そうですね、 うん、大学自体もそうですし、自分の人生がこれから先にあるということですね、失敗はないと、うんうん、全てが成功であるというふうに私は思っております、はい、ですから、山田に来たのも一つの自分の運命なので、その運命を受け入れてですね、じゃあ今からこの先を最高にするには、この大学のこの今この時間をどうしたらいいのかということを考えて過ごしてもらえたら、もっともっと素敵な山田生になっていくんじゃないかなというふうに願ってるんですけどね。
もうその言葉はもうこれから入学してくる学生さんたちに対しても送るいい言葉ですね、はい、じゃあもうますます学生たちのためにも大学のためにも、はい、先生ご尽力をよろしくお願いいたします
できる限りのことさせていただきます。
本当に2週に続いてありがとうございました。
こちらこそお世話になりました。ありがとうございました。